ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を20分程度お届けします。毎週木曜更新中です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホウェルです。この1週間もビートルズの話題にこと欠かない毎日でした。まず先週もお話ししていた新作映画ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インドが公開となり、劇場に行かれた方、推しメンポストカードやグッズを手に入れた方、ポスターが売り切れて絶望する方など、SNS 上で賑やかな報告が見られてとてもワクワクしました。映画の感想をお話ししたいところですが、あいにく私は片田舎でひっそりと生息しているため、まだ近場の劇場で映画の配給がなく見られていません。なので皆さんの感想を見た感想を述べさせていただくと、この映画はビートルズが大々的にポスターには登場していますが、彼ら中心の映画っていうよりはビートルズとアシュラムで偶然会い数日間生活を共にした元青年の見たビートルズの思い出の記録っていう印象です。今回の映画の公開に合わせて、その幸運な青年であったポール・サルツマン監督のインタビュー記事なんかもいくつか読むことができたんですけど、そもそもインドに向かった彼のバイタリティやビートルズに会うという幸運を引き寄せた星回りの良さ、世界のスターに会っても浮き足立たない慎み深さなど、そういう監督にまつわるエトセトラを読めば読むほど、どんどんサルツマン監督自身に興味が湧いてきます。監督の言葉で一番心に響いたのは、心の声に従えばマジックは起こる。つまりそういうレベルで起きる出来事に偶然はないと僕自身は捉えている。地球上で起きているいろんなことはある意味必然だと思うっていうものです。私もどちらかというと自分に起こる出来事は与えられたものって思うたちなので、こんなものすごい痺れる体験をしている監督の考え方も素敵だなって思いました。そしてビートルズのどのメンバーが印象に残っているかっていう質問に対しては、ジョージは本当に私に心を開いてくれて、シタールを勉強したいならよかったら教えるよって声をかけてくれたり、彼の言葉が人生を変えてくれたところがたくさんあると話していて、ジョージの印象を透明で純粋で隠すところがない深い人だったと答えています。こういう実際にビートルズと対面したことがある人の記憶や言葉によって今まで見聞きしたことのない4人の姿が浮かび上がるのは、私にとってはとても至福です。映画が公開されたのが半世紀以上経ってからっていうのもきっと何か意味があるんだろうし、長い年月を経て公開されたことがとてもありがたく嬉しく思います。一つ残念なのは、この映画について、当たり前かもしれないですけど、ポールとリンゴからは何のリアクションもないそうで、でも監督が1967年にビートルズと別れる時、ポールは撮った写真を後で送ってって言ってたそうなので、せめてこの映画の存在を二人が知って、そういう点と点がつながるとロマンだなって、全く当事者でもないのにドキドキしてしまいます。そして3連休に私たちビートルズファンをざわつかせたニュースはもう一つありました。1966年にビートルズが来日し、武道館でライブを行った時の警視庁の警備の様子と、あとちょっとだけですが、ビートルズのライブや空港での様子の映像記録が公開され、NHK のニュースにも取り上げられるほどの盛り上がりを見せました。これは NPO 法人情報公開市民センターが情報公開請求して開示されたもので、無音でモノクロの35分くらいの映像です。私は以前、ビートルズ旋風に備えた警視庁の担当者についての記事を読んだことがあったので、冒頭の警視庁の会議の映像からずっとそわそわしながら見てましたが、これまで公になっていなかったビートルズ公演の最終日、7月2日のライブ映像なんかもあって、とても価値の高い未公開記録だなと興奮しました。一番胸熱だったのは、当時のビートルズファンの女の子たちが日本を去るビートルズを一目見ようと、ホテルから空港へ向かう彼らを乗せた車を歩道で待っているシーンでした。もちろん警備員に制御されているわけですが、その一瞬のためにおしゃれしてヒールを履いて横断幕を作って長い時間待って通り過ぎるビートルズを涙ながらに見送っているモザイク顔の何十人の彼女たちを見て、私も思わず泣けてきました。ビートルズは不良の音楽って言われて、検問や歩道もされているあの場所に向かうっていうのは、当時の彼女たちにはものすごい勇気を要することだったでしょうし、それはカメラを向けられて顔を隠しながら走り去っていく様子からも伝わってきます。 それでもどうしてもビートルズに会いたくて、武道館に、沿道に、空港にやってきて、でも当然のことながら圧倒的な数の警察の鉄壁な警備を前になすすべもなく U ターンしていく姿が何ともいじらしくて切なくなりました。私たちビートルズファンはこの35分の映像のおかげでまたしばらく楽しませてもらえるわけですが、映画に未公開映像に週末は推しの配給が片状態でちょっと焦ってしまったのも事実です。さらにビートルズ公式からは来月末リリース予定の新生リボルバーの中身をチラ見せしてくれるトレーラーも公開され、どんどん脳みそのキャパが追いつかなくなっているわけですが、でもこういう驚きと喜びは大歓迎なので、これからもどんどん各方面から投下していただきたいなと思います。そんな興奮状態を落ち着かせるべく、本日のプレイリストのテーマは秋の夜長にお風呂で聞きたいビートルズです。急に寒くなったり、また暑くなったり、台風が頻発したり、気温と気圧の乱高下に体調管理が難しい今日この頃ですが、夜の時間をゆったりまったり過ごすのが似合う季節になってきました。そんなわけで今日は秋の夜長に、例えばお風呂の中で聞くようなリラクシングプレイリストを組みました。ミザリー、ザ・ハネムーンソング、ワーズ・オブ・ラブ、アイル・フォロー・ザ・サン、ノーウェジアン・ウッド、ザ・フール・オン・ザ・ヒル、You Know My Name、 When I'm 64、 Octopus's Garden、 Flying、 Revolution 1、 I'm So Tired、 Dear Prudence、 Julia、 Across the Universe、 For You Blue、 Thanking、 Good Night、 Pepperland、 Sea of Time、 Sea of Holes、 Sea of Monsters、 March of the Meanies、 Pepperland Laid Waste、 Yellow Submarine in Pepperland。以上が2022年秋のバスタイムプレイリストです。1曲目のミザリーは私の選曲なんですが、単にアルバム Please Please Me の音源はエコーが一番かかってそうでお風呂っぽいっていう理由なんですけど、今日一日しょっぱいことや惨めなことがあってもまずこのミザリーを聞いて吹き飛ばしてしまいましょうっていう意図を含んでいるっていうこじつけのような選曲理由も一応付け足しさせてください。ビートルズの曲が今も古臭く感じないのはこのエコーも関係しているって勝手に思っていて、ビートルズと活動が同時期でもなんとなく古さを感じるアーティストの音源ってボーカルに異様にエコーがかかっていると思うんです。でもビートルズはそのエコーがそんなに深くなくて、だから古典っぽさがないのかなと考えたことがありました。今はリミックスなんかでそのあたりはどうにでもなるのかもしれませんが、初めてビートルズを CD で聴いた時そんなことを感じました。2曲目もエコーリバーブ効果でタッキシメンさんの支部チョイス、ザ・ハネムーンソングです。ライブ・アット・ザ・ BBC のボリューム1収録曲で、1963年7月に BBC ラジオのレギュラー番組ポップ・ゴー・ザ・ビートルズの中で一度だけ演奏された音源です。ポールのちょっと不安定なボーカルもなんかお風呂っぽくていいです。ハネムーンっていう映画のテーマソングだそうですが、この曲もハンブルク時代に夜が深くなる前にゆるゆる演奏していた曲の一つなのかなって想像します。3曲目は秋っぽさを感じるアルバムビートルズ・フォー・セールからジョンとポールのハモリが素晴らしいワーズ・オブ・ラブ、庄司さんの選曲です。ジャケットで言うとラバーソールもいい線いってますけど、私も僅差でフォー・セールを最も秋らしいアルバムに選びたいと思います。色合いとくたびれ切った4人の姿が暮れていく感じをよく表現していると思います。一番の注目ポイントは何といってもジョージの株頭です。4曲目はシンゴさん選曲の I've Just Seen a Face、 夢の人、アルバム Help に収録されたポールのフォーク風味の1曲ですが、アメリカキャピトル版ではラバーソウルの1曲目に置かれています。1965年の12月に発売され、このオープニング曲を聴いてビートルズがフォークに転向したって騒いだ人もいたようですが、この年の夏ボブ・ディランはニューポートフォークフェスティバルでエレキを弾いて、ディランがフォークからロックに転向したとブーイングを浴びています。ロックかフォークかってそんなに炎上案件だったのかってちょっと驚くエピソードです。5曲目は抹茶チンさんご推薦のノーエジアンウッド。お風呂で聴く曲っていうことで登場人物がバスタブで寝かされたこの曲を選んでくださいました。確かにお風呂に浸かりながら聴くのも合っている気がします。五右衛門風呂みたいな薪で沸かすタイプのお風呂に入りながら星空の下でワインを飲みつつ聴くっていうのもいい気がしますが、自分で言っててそれって一体どんなシチュエーションなのって思ってきました。 続いての2曲、ザ・フール・オン・ザ・ヒルと You Know My Name はシンゴさんの選曲で、フールは風呂、You はお湯にかかってるっていう非常に斬新な選曲理由なんですけど、どちらの曲もいい感じに風呂向きなのがビートルズマジックだなと思います。こういう親父ギャグ的な発想や語呂合わせみたいなベタベタな言葉遊びは嫌いじゃないです。それこそ言語は違えどビートルズの歌詞の中にもいろんなタイプのユニークな言葉遊びはいくつも含まれていて、それがまた魅力の一つだったりします。8曲目、 When I'm 64 は普段湯船であまりゆっくりしない派のサリさんが64歳を迎えた時にはこんな風にのんびりほんわかしてたいなっていう希望も込めて選んでくださいました。この曲を特徴づけるクラリネットの音色はお風呂向きな気がします。9曲目は少年ゼップさん選曲、オクトパスガーデン。リンゴは現在行っているアメリカ・カナダのツアーのセットリストにビートルズ時代の彼のボーカル曲であるアンダーウォーターソング2曲、つまりイエローサブマリンとこのタコさんの庭を加えたと話していました。自分はそこまでじゃないけどみんな好きなんでしょみたいなニュアンスでしたが、そういうファンの期待に応えてくれるのもやっぱリンゴなんだよなとほっこりしてしまいます。ぜひ日本でも聴かせてもらいたいです。10曲目は今日のテーマをずっと押してくださってたネクサスさんが、この曲の浮遊感がお風呂にぴったりって選んでくださったフライング。一日の疲れがふわーっと飛んでいくイメージだそうです。メロトロンやハモンドオルガン、そしてご機嫌なおっさんたちをイメージさせるコーラスがお風呂のリラックス感を高めてくれる気がします。11曲目のレボリューション1はひとわかさんのご推薦で、私の中では候補曲ではなかったんですけど、このスローな感じとかシュービドゥワのコーラスとか確かにお風呂向きかもって、革命の曲なのにリラックスさせてくるなんてさすがだなってちょっと感動しています。12曲目はピーポップさんがミーティングザビートルズインインドで画前注目度が上がっているホワイトアルバムから、疲れたっていう気持ちをビートルズと共有しながらお風呂に浸かって一日の疲れを癒せそうな曲、I'm So Tired を選曲してくださいました。そういう聴き方も新鮮だなって思いました。歌詞もメロディーも美しい曲で、お風呂で聴いたら癒されそうっていう理由で Dear Prudence を選んでくださったアルデバランさんは、今はお風呂で音楽を聴く環境は整ってないそうなんですけど、私の場合はアウトドア用に買った防水スピーカーに Bluetooth でスマホから音を飛ばして聴いています。じっくり聴くことを目的として作られたスピーカーじゃないので、まあまあひどいサウンドなんですけど、でもそのちょっとボワッとした感じもこれはこれでありかなと思いながら聴いています。皆さんはラジオや音楽をどんな風にお風呂で聴かれているんでしょうか。ホワイトアルバムから4曲目はネクサスさん選曲のジュリア。美しいメロディーと詩、アコースティックギターの音色とジョンの安らかな歌声に癒されます。もしかしたら過去のビートリストのプレイリストに登場してない曲かもっていただいたんですけど、その通りです。この次のアクロス・ザ・ユニバースは私の推しブロ曲ですが、これも今回が初めてのリスト入りでちょっと意外でした。ジョンの声は人が心地いいと感じるリズムである F 分の1の揺らぎを持っているって言われてますけど、さらに後期のジョンは歌自体に浮遊感もあって最強フロシンガーではないかと思います。 TK さんご推薦の For You Blue はアルバム Let It Be からジョージの曲です。ジョンの演奏しているラップスチールギターやグランドピアノの上に新聞を敷き詰めた状態でポールが弾いたピアノがお風呂空間でいい感じに響きそうです。ドキュメンタリー番組ゲットバックでは、ちょっと悪い感じのホンキートンクピアノの音にしたいっていうジョージの要望にジョージ・マーティンが応えるシーンや、ジョンが今は自分絶好調って言いながらスチールギターをご機嫌に弾いているシーンを見ることができます。 For You Blue は私はゲットバックを見てからすごく好きになった曲の一つです。17曲目サンキングは秋の夜長には絶対外せない曲だと思います。選曲してくださった桃山ビビオさんから冒頭の虫の声についての疑問をいただきました。欧米人は虫の声を聞いても風流と感じず雑音に聞こえるそうですが、なぜサンキングには虫の声が入っているのかっていう問いで、個人的にはジョンが小野陽子の影響を受けて日本のわびさび虫の声をめでる気持ちを理解していたために虫の声を入れた説を唱えていますっておっしゃってて、その解釈はすごく素敵だなと思います。で、私も考えてみたんですけど、結果全然夢のない感じになってしまって恐縮なんですが聞いてください。このイントロの SE は ポールがサンキングの前の曲 You Never Give Me Your Money と無理やりメドレー風に引き付けるためにつなぎでホームレコーディングで作ったものとされていますが、 You Never Give Me Your Money のアウトロを聞いてもらうと、その SE はコオロギだけじゃなく他にもいろんな音が入っているのがわかるかと思います。虫に加え鳥のさえずり、ベル、泡とか煙みたいな音が聞こえます。4つとか5つとか実際にはもっと多いかもしれませんが、いろんなタイプの音が不規則になっていて、その中のコオロギみたいな虫の声だけがそのまま引っ張られてサンキングにつながっていきます。ポールがなぜこの音だけを残したのか、その意図までは分かりませんが、結果的に聞こえる音の中ではサンキングの雰囲気に一番合っているような気がするので、そういう感覚的なものなんじゃないかなと思います。一方ジョンは作曲自体も中途半端で、スペイン語みたいな言葉をつなぎ合わせて入れてみたとか、後にはこの曲はゴミのような曲だとまで言っているので、 SE に関してもそこまで積極的に関与はしてなさそうな気がしています。ただ元ネタはジョンが夢の中で聴いた曲っていう説もあるので、頭の中でこんな音が聞こえたんだっていつものように漠然と曖昧に伝えた内容をポールが具体的に SE にしたっていう可能性はあるかもしれないなと思います。こんな感じで私も得意の妄想を話してみただけなんですけど、どなたかこのコオロギのような虫の音がなぜ SE に採用されたのかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。18曲目の風呂で寝落ちしちゃいそうなグッドナイトを選んでくださったのはピザボーイさんです。ビートルズは激しい曲があるかと思えばこんな意外性のある曲も作っていて、そのギャップが面白いですっていただいたんですが、本当にその通りだと思います。特にホワイトアルバムはそのビートルズの振り幅全開なところを思いっきり体感できる作品だと思います。19曲目からの7曲はカンコさんが選んでくださったアルバムイエローサブマリンの B 面、ジョージ・マーティン・オーケストラによる映画のサウンドトラックです。普段は存在すら忘れなかなか聴かないので、お風呂に入るときこそチャンス。1曲目のペッパーランドから7曲目のイエローサブマリン・イン・ペッパーランドまでおよそ17分、長すぎないのもお風呂にぴったりってご推薦コメントをいただきましたが、まさにって膝を打ちました。おかげさまで私も今回このプレイリストを作ってこれまでにないくらいの勢いでヘビロテしています。お風呂のエコーで聞くとさらにゴージャス度が増しそうです。以上の26曲が秋の夜長にお風呂で聞きたいビートルズプレイリストなんですが、これ全部お風呂で聞いてしまうと1時間以上あるので完全にのぼせてしまうと思いますので、日替わりで分割してご利用いただけると嬉しいです。私のおすすめはミザリーからオクトパスガーデン、フライングからグッドナイト、そしてジョージ・マーティン・オーケストラの3分割です。おすすめの聴き方なんかも発見されたらまた教えてください。今日もとても素晴らしいプレイリストができたと自負しています。曲も選曲理由もバリエーション豊かで、今週もとても楽しくリストを組むことができました。ご参加どうもありがとうございました。さて次回のポッドキャストは、いよいよ10月、ビートルズのデビュー60周年をリアルタイムでお祝いできる、本当に記念すべき30回目の放送になります。そこでテーマを、60年後に伝えたいビートルズとして、永遠に色褪せないビートルズの楽曲を募集したいと思います。1962年にデビューしてから60年にわたって私たち人類を楽しませてくれているビートルズをこれからも後世に伝えていきたいと私は本気で思って生きています。そこで皆さんのお力をお借りして、ファビュラスでアメイジングな最強ビートルズプレイリスト2022を作りたいと意気込んでますので、これまで推し曲を送ったことがないなっていう方もぜひぜひぜひぜひ今回はプレイリスト作りにご参加いただけると私がとてもとても喜びますので、どうぞよろしくお願いします。このポッドキャストの説明欄にも投票フォームのリンクを貼っています。一番好きな曲っていうと選ぶのが難しいと思うので、このテーマを聞いてふと思い浮かんだ曲、一曲じゃなくてもいいので教えてください。お待ちしています。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき29回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。ドキュメンタリー作品ゲットバックは別名お風呂に入らないジョンの記録映像。ミホエルでした。